原瀬陽太です。
庄司ゆきのりです。
吉永小百合でございます。わかったちゃわかったちゃ、鍋田京子でございます。
ご近所ラジオ KND。
の味方。
このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のお話は何でしょうか。
はい、先月は介護保険制度についてお話ししましたが、
はい、
今日も先月に続いて、パート2ではありませんが介護保険制度のお話をさせてもらいます。
はい、はい、
そこでですね、今月もまたまた、はい、鍋田さん、荒瀬さんに質問です。
はい、
実は介護保険制度というのは、
はい、
介護状態の程度によって、
はい、
受けられる保障に差があります。
はい、はいはい、
じゃあその何段階に分かれているかご存知でしょうか。
ほら要介護1とか2とかなんかありましたよね。あれ、5段階ぐらいでしたっけ。何段階だったっけ。
5段階ぐらいだった感じがしますね。
ちょっと待ってください、
はい、
5段階ぐらいでしたっけ。
5?
ああ、ちょっとあやふや。
はい。ですね、現況はですね、
はい、
まあ、社会的支援を要する状態ということで、
はい、
要支援は1と2に分かれてます。
はい、
で、介護に、
はい、
要する状態である要介護は、
はい、
1から5。
はい、
ですから、合わせて7段階に分かれているということ
です。そうか、7段階だ。はい、はい、はい。
で、まあ、内容的にはですね、具体的に言いますと、要支援1。とはですね、
はい、
食事や排泄などは、ほとんど、まあ、一人でできるんですが、立ち上がりや、片足での立位保持、
はい、
あの片足で立った状態ですね、そういう動作に何らかの支えが必要とするということになります。
うん、
はい、で今度はですね、まあ、その時には、まあ、入浴や掃除など日常生活の一部に、見守りや手助けが必要な場合があるというような状態も含めます。
はい、
はい、少し飛びまして、今度は要介護2、
はい、
食事はや排泄に何らかの介助を必要とすることがある、立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要、衣服の脱着は何とかできるが、忘れ物や直前の行動の理解の一部に、低下が見られることがあるというような状態です。
はい、
で最後に一番重い要介護5についてですが、
はい、
食事や排泄が一人でできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している、歩行や両足での立位保持はほとんどできない、医師の伝達がほとんどできない場合が多いというような状態を言います。
寝たきりということですね。
そうですね、
そういうことですよね。はい、そっか、介護保険7段階だったんだ。
うん、
はい、覚えておきましょう。
はい、
う
ん、まあ、この要介護の度合いと状態の関係も分かったんですが、
はい、
この介護状態によってどのようなサービスを受けるか、
そっか、
受けられることができるのか、はい、これも聞いてみたいと思います。
はい、
伊益さんお願いします。
はい、まあ、実際介護を受けるとなると、まあ、皆様の聞かれたことあるかもしれませんけど、ケアマネージャーさん、いろんなプランをこう作ってくださる方と相談しながら、してもらうんですけど、まあ、例えば訪問介護でヘルパーさんに、
はい、
家に来て掃除してもらったりとか、
はい、
洗濯、うん、食事の準備なんかをしてもらったりとか、あとですね、デイサービスセンター、
はい、
まあ、結構今あちこちにあるかと思うんですけど、そういったところにこう通ってですね、お風呂に入れてもらったり、また、食事の提供を受けたり、
うん、
あと機能訓練、なんかも受けたり、やります。でその他、老人ホームに入ってですね、食事や、入浴の世話を してもらったり、そういうサービスを受けることがその介護の程度に応じて、できるんですけれども、 実はですね、この介護保険なんですけれども、その状態に応じて、支給限度が定められています。
はい、
具体的に言いますとですね、富山県の場合で、先ほどあの川尻さんから、まあ7段階のうちの3つぐらいについてあったかと思うんですけど、はい、まあ、最初 の、 あの養子縁1の場合で、
はい、
月49,700円、
はい、
で要介護2の状態で194,800円、
はい、
うん、結構大きくなるんです ね、
ね、そうですね。
でさらにですね、介護度の、はい、一番重い状態、要介護5になりますと、
はい、
月358,300円というですね、大きな金額の、サービスを受けることができます。
これ月にですもんね。
はい、そっか、358,300円ね、毎月これ、介護、要介護5だったら、うん、あれですか、これまあ安心の価格なんですよね。
そうなんですね。
考えたらおかしいけど、
まあ、老人ホームに入って、うんうん、その全部お任せするっていう料金には、まあ、
は
い、十分ということになるんですね。はい、
じゃあ安心という気がしてきましたね。
うん、そうですね、
うん、
なんですけれどもですね、はいはい、実は、その先ほど言っているお金金額なんですけど、
はいはい、
これあの全額、支給されるわけではなくて、実はそのうちの1割は自己負担、自分で見ないといけないんです。
ということは35万8000円だったら3万5800円ぐらいは自分で見たんですか。
そうなんですよ、はい、
そうなんですか、
はい、
あらら、
これは気をつけなきゃいけないですね。
そうですよね、
はい、
で実はですね、
はい、
実はそれだけじゃなくてですね、は
い、まだあるんです
ね。それだけだとはなんか、まあ、それでも、まあ、3万何本かっていうことで、まあ、それぐらいだったらと思われるかと思うんですけど、実はですね、はい、その分の他にですね、
はい、
例えば食費ですとか、
はい、
こう例えば施設に入ったとしても、その中でこう面倒見てもらう分はこう対象になるんですね、保険の。でも、はい、その部屋代に当たる部分ですとか、
は
い、水道光熱費ですとか、
はいは
い、あと、寝たきりの状態で、まあ、紙おむつしてるんだけど、実はその紙おむつっていうのは自分で、はい、負担しないといけないです。
そうなんですか。
その他、ね、こまごまとして日常品も関わるでしょうし、やっぱりそういう状態であっても、こう髪の毛をね、こう定期的にこう散髪してもらうとか、そういった形でこうしてもらう形になると、それも全部自分で負担しなきゃいけない、まあ、自己負担になるんです。で、例えばですね、
はい、
まあ、結構多いケースで、認知症が進行して、
はいはい、
まあ、要介護4の方が、こう、例えば在宅で、ね、こう、面倒見るのが難しくなって、
はい、
こう、施設に、入られるようなケースなんですけど、まあ、要介護の4っていうとですね、はい、それでも30万6千円って、こう、出てくるんですね。
は
い、でも実際、そのうちの、まあ、1割で、まあ、3万ちょい。
はい、
うん、で施設に入るとなると月30日とした場合でも、結構1日にこうかかる費用ってこうかかるんで、うん、あるんですね、
はい、
で実際、はい、まあ、一般的なこうケースで言われているのが、そういったケースで入ると月十数万円は実は
かかるんですか。
出差ししとられるんですよ。
あら
ー、これ月に十数万って聞くとかなり大きいと思うんです
けど。そうですよ、費用をやっぱ捻出するとなるとちょっと頭の痛いところですけどもね。そうそうそう、はい、なんかそういう時のためになんか備えておくといい保険ってあるんですか。
はい、ですね、はい、まあ、従来生命保険と言いますと、うん、まあ、一家の大黒柱の方に万が一何かあった時に、備えるというもの、
はい、
それからあるいは、まあ、人間はいつか必ずお亡くなりになるわけですけれども、
はい、
その葬式代に充てるというような、まあ、死亡保険が主流だったと思うんです。でも死亡保険というのは、まあ、その人が亡くなったり、あるいはですね、両目の、まあ、視力を完全に失ってしまうというような、行動障害と呼ばれる状態になって初めて支給されるものなんですね。
はい、
まあ、しかしそれではですね、はいはい、先ほどのような、認知症で重度の介護状態になった場合に、まあ、大きな支出に備えるにもかかわらず、まあ、支給はされないと。
そうですよね。
費用がかかるんですけども、はいはい、この生命保険からは支給されないということなんですが、はい、そこでやはり時代の背景がありましてですね、最近では先ほどの要介護2以上の状態になれば保険金をお支払いしますよというものが登場してます。 冒頭に申し上げましたように食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある、
はい、
立ち上がりや片足での立位保持歩行などに何らかの支えが必要、うんうん、衣服の雑着が何とかできるが忘れ物や直前の行動の理解の一部に低下が見られることがあるというような状態が、まあ、要介護2と言われるものなんですけれども、その状態になれば支払われという、まあ、どちらかというと結構支払われやすいものにはなってます、う
ん、はいはい
はい、で要介護状態になった場合にはですね、またいろんなあの設備がかかるんですけど、
はい、
まあ、ご自宅をバリアフリーに改造したり、そういった支出もかさみます、
はい、
それにもまあ一応安心してですね、備えられるのではないかなと。それから要介護度が上がってさらに支出が必要となる場合に備えることもできますので、まあ、安心感はやっぱちょっと高くなるのかなというふうに思いますね。まあ、でもね、鍋田さんのようにね、370歳になってもこれだけピンピンしておられる方が中にはいらっしゃるわけですから、
まあ、元気にね、あの年を取ってくれる人もいるでしょうから、そういう時どうなるんですか。
はい、まあ、こうやってあの年齢を重ねてですね、まあ、本当に健康でいらっしゃる方についてはですね、逆にその健康である祝い金というものを出すタイプも出てきてます。
あ、そうなんですか。
まあ、ちょっとある一部の保険会社の話なんですけど、例えば1000万円のタイプに加入してですね、入っていると80歳、
はい、
85歳、
はい、
90歳というその区切りの時にですね、100万円、
うんうん、
でまた100万円、
はい、
そしてまた90歳になると200万円という、健康でよかったですね、うん、こういったご褒美をあげますよというようなね、ユニークな仕組みの保険も出てきているのは事実です。
なるほどね、どっちかといえばね、まあ、こういう健康祝い金もらえる立場に、ね、まあ、いざという時はこう、ね、やっぱ保険大事ですけど、あ、そうか、いやいや、これはね、やっぱ誰しもやっぱりね、あの年を取っていくってことはね、これだけほらやっぱりあの平均寿命が高くなりますと、
そうそうそう、
まあ、これやっぱ誰しも考えとかならん保険かなという感じがしますよね。
また子供も少なくなってるから、うん、もう超高齢化社会に向かってるわけですからね。
そうですよ、もううちなんてもう子供いませんからね、必ずどっちかが独居老人になるのはもう分かっとることですからね。
そうなりますもんね。
本当によろしくやらパンちゃん。
すごいお願い最後にしてきましたけれども
本当にね、いやいや、その時のための保険ってことですもんね。はい、まあ、そういう意味では本当に時代 にね、こう合わせた保険っていうのがこう出てくるもんなんですね。
はい、
はい、
勉強になりました。
勉強になりました。
はい、またわからないことがあったら気軽に尋ねてみましょう。それぞれのお問い合わせ先ご紹介しておきます。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号お願いします。
はい、富山076-407-1350番です。
076-407-1350番です。伊木さんの安心グループは富山市赤谷にあります。電話番号お願いします。
はい、076-495-1905です。
076-495-1905番です。またこのコーナーでは皆さんからの疑問質問もお待ちしています。メール、ファックス、はがきお送りください。今日はアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊木義弘さんに介護保険制度と自己負担について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの味方でした。